こんにちは、クロスロードインターナショナル教会の松田健太郎です。今日は第二テモテ2章の1から13節を通して、神の働き人として生きる秘訣について一緒に考えていきましょう。
テモテへの手紙第2、2章1節から13節。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わされることはありません。ただ兵を募った人を喜ばせようとします。また競技をする人も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちがキリストとともに死んだのなら、キリストとともに生きるようになる。
テモテへの手紙という手紙は、パウロが、若いリーダーであるテモテに向けて書いた手紙なんですが、特にこの第二の手紙は、もうローマ帝国に囚われてしまっていた、パウロがですね、この若いリーダーであるテモテがどんな風に育ってほしいか、どんな人間性を身につけていってほしいのか、もう最後にこれを伝える、もうすべてのことを込めて、書いた手紙でした。私たちも、自分自身がテモテになりきってこの手紙を読むことによって、パウロが伝えようとしているこの熱い思いであったり、また、そこに、あるパウロの知恵、力のようなものを、しっかりと心に受け取ることができるんですね。ぜひそのようにしてこの手紙を読んでみるといいんではないかなと思います。今日はこの2章から、4つのことに、焦点を当てて読み取っていきたいなと思います。まず第一に、パウロが、このテモテに伝えたかったことは、キリストにある恵みによって強くなりなさいということです。私たちはそれぞれにいろんな弱さを持っているのではないでしょうか。その弱さというものは、何か人間関係の中での弱みであったり、また心の弱さであったり、あるいはこの罪というものに対する弱さ、その罪そのものが自分自身の弱さになっていたりもします。様々な弱さを、持っていると思うんですけれども、私たちはその弱さ、自分自身の弱さを認めることは大切なんですね。それを、全く弱さがないかのように、自分自身の力で自分自身が強くなることによって、神様の働きをするということは私たちにはできません。私たちはまず自分自身の弱さを認める必要がありますが、しかしただ弱い自分はダメな人間なんだ、そこで終わってしまうのではなく、キリストの恵みによって強くなりなさいということを、パウロは進めているんですね。それはどういうことなのかというと、私たちは自分自身の、その弱さというものはあるんですけれども、しかし、神様が私たちに伝えてくださること、また、聖霊様が私たちのうちに住んでくださっていること、イエス様が私たちに語ってくださること、それによって私たちは、強くなっていく。私たちはその、自分の弱さというものはあるんですが、神様の強さによって、生きていく、そしてこの働きを成していく必要があるんだということです。自分自身、まず弱さはどこにあるでしょうか。そのことを考えながらですね、でもその弱さに焦点を当ててしまうのではなく、弱さはあるけれども、でもキリストによって生きていくんだ、その、神様にはその力がある、私たちを動かし、私たちを導き、その導きに従って生きていくなら、そこにはものすごく力が発揮されるんだということを信じて歩んでいく必要があるのではないでしょうか。2番目に、パウロが テモテに進めているのは、リーダーを生み出して、そして育てる、リーダーを生み出しなさいということです。ちょっとややこしいですね。私たちは、まあ、リーダーを、生み出していかないといけないですね。私たち自身がリーダーとして生きていくというのも大切なんですけれども、しかし、その、まあ、自分自身で終わってしまっては困るわけですね。もともと、このテモテが、見ていた教会というのは、パウロが開拓した教会ですよね。で、パウロがリーダーシップを発揮して、いくことができていれば、まあ、すごく大きく成長したかもしれませんけれども、しかし、パウロはこうして囚われてしまいました。それを次の世代に伝えなければならない。テモテも、そうなんですね。テモテもリーダーシップを発揮する必要はもちろんあるんですけれども、テモテのリーダーシップだけではなく、テモテがその次のリーダーを生み出していかなければならない。そして、その次のリーダーは、そのさらに次のリーダーを生み出すことができる力を持ったリーダーを生み出していく必要があるんだということなんです。そうして、キリストの体は次の世代へと受け継がれていきます。そして、それが世代を通して、受け継がれていくというだけではなく、キリストの体がどんどん外にも広がっていく、そのような力を、まあ、さらに発揮していくことができるんですね。なので私たちは自分自身が、全てを、まあ、コントロールするリーダーとして、生きていってはいけないということです。次のリーダーを育て、それを引き継いでいく、それを渡すことを前提に、もうどんどんそれを渡していくということが必要なんではないかなと思うんですね。3番目にパウロが、テモテに伝えたかったことは、神様から与えられた課題を貫き通しなさいということです。兵役についた兵士は、最後まで戦い抜かなければなりません。競技に出ている選手は最後まで走り抜きます。畑を耕す農夫は、その収穫まで、その畑を耕します。それと同じように私たちには、まあ、それぞれに与えられている役割、それぞれに与えられている使命というものがあるわけですけれども、それに忠実に、最後まで貫き通す必要があるんだということなんですね。自分自身に与えられている使命、役割を考えてみたことがあるでしょうか。もしかするとそれはまだ明確になっていないかもしれません。明確になっていないとそれは忠実になることができないのかというとそうではありません。私たちは、まあ、神様が今、私たちに伝えようとしていることがあるはずなんですね。今その人に使いなさいということであったり、その人を許しなさい、愛しなさい、まあいろいろ、それは今与えられている課題があるはずです。その今与えられている課題に忠実に従っていくならば、その先には必ず、自分自身に与えられている使命が見えてくるんですね。それがはっきりとした形では見えなかったとしても、後から振り返ってみて、それが明確になるかもしれません。大切なのは、いつでもどんな時でも神様に忠実に従っていくということです。今伝えられていること、神様が命じていることをしっかりと受け取って、耳を澄まして聞いて、そしてそれに従っていくとき、私たちはその最後まで与えられている使命を果たしていくことになるはずです。ぜひその使命を果たしていってください。4番目にパウロが伝えたかったことは、キリストと共に死ぬことによって、キリストと共に生きることになるんだよ、ということです。もうこれが、これまでお話をしてきたすべてのことを実現するための秘訣と言っても過言ではないと思います。もう、むしろそれがなければ、私たちは、クリスチャンとして生きていくことも難しいなと思います。イエス様も、私の十字架を追って、ついてくるものでなければ私にふさわしいものではないって、言ってますよね。もうまさにそれと同じことがここでは記されています。私たちはまず自分自身の自我、自分自身の思い、自分自身の願いや願望、欲望、そんなものをすべて、十字架にかけてしまう必要があります。自分がこう思うからとか、自分がこれがしたいからということよりも、神様が何を命じているか、神の国とその義とをまず第一にしていくというのも、まさにそういうことではないでしょうか。神様が私たちに今求めていること、そこに忠実に従っていくこと、それが、まあ、自分自身を十字架に、かけて、まあ、自分自身の十字架を背負って、あるいは、まあ、自分自身に死んで、神様と共に歩んでいく、ね、その時に私たちは、神様が与えてくださっている新しい命に 生きていくことができるんです。それは自分自身の願いや願望を中心にしていた、その生き方とはもう全く違う新しい生き方、新しい、もうまさに新しい命がそこにあるんですよね。そしてそこには、だからこそ、自分の、自分自身のには、ね、弱さがあるって話がありましたけども、神様の力によって生きていくっていうのはもうまさに、そのような、時に起こることだと思います。私たち一人一人に与えられている役割は別々です。テモテにはテモテの、テモテに与えられた役割がありました。私には私の、そしてあなたにはあなたに与えられている役割があります。それはもうそれぞれに違うんですけれども、でも役割が違うから自分はリーダーじゃないということではなくて、それぞれに違うからこそ、それぞれの分野で、それぞれの使命の中で、私たちはリーダーシップを発揮することができるんですね。リーダーシップというのは影響力です。パウロがテモテに求めていたその影響力、それを私たちにも手にすることができます。お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。天皇様、皆をあがめ賛美します。どうか、私たちに与えられている使命役割をしっかりと受け取りながら、自分自身をもう脇に置いて、自分に死に、そしてあなたによって生きていくという、その素晴らしい恵みを体験していくことができますように、どうか、この動画を見ている皆さんを励まし導いてください。そして、そのように生きていくことができますように、お導きください。この時を感謝して、この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは素晴らしい一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。